明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ようこそ新年早々ありがとうございます。カムトゲザーに、ねえ、ねえ、坂田さん、ねえ、あのいつお戻りになったんですか。
もう今日ですよ。
あ、今日
、はい、
あら、先ほどでお二人落ち合って、
は
い、ありがとうございます。
ここに来ないとちょっと新年始まらないなという感じ、
ね、やだ、嬉しいな。
2022がね、はいはい、始まりましたんで。
始まりましたね、はいはい、今日はそんな門出にもう一方、
はい、
お越しいただいてます、はい、ご紹介します。中野 BC の中野さんです。
中野です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。でなんか堅苦しい挨拶ですけど、はい、あれ面識ないですか。
僕は結構古くからの友人というかね。
そうですか。
で、うん、でもね今日は会うの多分10年ぶりぐらいなんですよね。10
年ぶりですね。
さっき中野さんがちょっとね、カレンダーというかあのスケジュールを食ってたら、うん、ちょうど10年ぶりなんですよね。
ちょうど10年前の12月に飯を食いに行ってます。
行って大阪にね、
はい、
そうなんです ね、
そうですね。結構ねあのそれこそなんか Facebook とかでは割と動向を多分お互いチェックし合ってるんで、うん、なんとなくね、うん、合ってるような気だけど、
久しぶりかもない
ね、はい、調べるともうすごい長いこと会ってなくて、
は
い、
まっちゃんと中野さんの出会いって大変だけど、
もともとはね、あの青年会議所っていうのがあるんですけど、それ僕まあ若かりくし頃40代ぐらい、あ30代か30代入ってて、でそこに中野くんもいて、で知り合って、
それは和歌山に戻ってきた時ですか。
そうなんです、そうなんです。僕も和歌山ずっと離れてたんで、和歌山の友達がすごい少なかったんで、まあ、JC 入ったら割と友達できるって聞いたんで入って、で案の定こういう素敵なお友達ができて、
じゃあ仲良しだったんですね、
はい、あの同じ委員会ね、僕の、僕が委員長みたいなのをやった時に委員会にも来てくれたりして、一緒になんか広瀬小学校で田んぼ作ったりとかね、やりましたよね。
そんなことされてたんですか、
全員で何人ぐらいいらっしゃる。
あの時は100人超えてたよね。
そんなに、
うん、今はもうだいぶ、ね、なんか人数減っちゃったみたいだけど、
それはもう和歌山県、
和歌山、僕らが入ったら和歌山 JC で和歌山 C だよね、あれはね、
C ですね、
あ、うん、はい、C なの、
そういうまあ活動してる中で友達になって、なで割とね、あの2人とも最新ガジェット機器が好きっていう共通点があって、そこです結構いつも話をよくしてて、当時だったと iPhone のまだどうやろ
初代ぐ
らい、ね、4とか5とかぐらいのところやったかな、
10年前
どこやったかな、
10年ぐら
い
ですか、
ね、なんかそうかね、それ年表ないんですか、
データの坂田さん、
ガジェット年表作ってませんでした
そう、でもまあそういうのなんかどっちが先に買ったとか、もう出たやつも買ったみたいな話とかをよくねしてて、
定蔵さんの影響で、うん、そんな人間に仕上がってしま
う、うん、あら、そうだったんですね。そうそう、
で会社でいつもずっと Windows を使ってたんですけど、僕が、あの、なんていうの、布教して、自分だけ Mac を、ね、社内で使うようになった
と思ってましたもんね。今でも Mac も使って
ました。そうですか。へ
え。そんなことが。
まあ、一回 Mac になったらね、戻れないしね。
そうね、本当に本当に。
わかります。皆さん Mac ユーザーですか？
そうですね。
僕はもう、そうですね。
もう本当に最初の頃から Mac ユーザーなんで、マッキントッシュの頃だよね、まだね、もっと言うとアップルの頃から僕使ってますから、
あの後ろが宇宙人の頭みたいになった、
あれは iMac ですよ、
あれは iMac、うん、
宇宙人の
宇宙人みたいな
カラーが、
うん、そうです、いろいろスケルトンの、
あ、あれ使ってたな、あれが、あれが一番最初のアップル体験、
あそこでアップルね、使い出した人結構多いね、
あそこででも値段もちょっと下がったのかな、
そうそうそう、あと一気に下がって、
そうだよね、
うん、
だからね、
うん、そのスティーブ・ジョブスが一回ね放逐されたのがまた戻ってきた時のタイミングよね、
うんうんうん、年齢的にはどうですか、松本さんより中野さんの方が、
え、何歳ぐらいでした、4つぐらい下、
5ぐらい下ですか、昭和50年生まれなので、
まあ、4つ下かな、
4、5個
ね、うん、今そうしたら40?46
です、
46歳、中野くんももう46歳だよね、
うん、10年前から、
まあ、ちゃんお兄ちゃん的立場でね、
いや30代みたいな30歳ぐらいのイメージだったけど、
お互い ね、
まあ、お互いそうですよね、もう52歳だもんな、考えたら、
ね、52歳なんですね、
長いでしょう、
そう同級生なんで、
そうそう、
はい、ここ
そうなんです、ね、
一緒です、
うんう
ん、はい、坂田さんと中野さんは初めましてですか、
初めまして、はい、うん、はい、お噂は聞いてます、
ね、ありがとうございます、
は
い、
もうもちろんお酒の方は召し上がったことは、
そう、僕ね、でもこの間、ゲストにいらっしゃるって聞いて、
うん、
いろいろ見せてもらって気になったのがジンで、 小杖っていうクラフト人、はいはい、うん、それをあの最近、
お家で
飲んでますね。
美味しいですよね、
うん、なんかあのソーダで割って、
うん、
なんかちょっと癖はあるんですけど、うん、でも他のクラフト人よりもなんか飲みやすい感じ で、うんうんうん、で自宅だと日本酒あんまり飲まないん で、
うん、
で梅酒も飲まないんでちょうどいい感じです、
うん、すっきりしてね、
うん、男がなんかまあまあ男性女性ないのかもしれないけど、うん、梅酒ってねちょっと女性っぽいんで
甘いからね、
そうですね、
うん、苦手な方はああいうすっきりしたお酒美味しいですよね、うんうん、で和歌山の柑橘を絞ったりして、
そうそうそう、で、うん、なんか食べ物との相性もそんな邪魔にならないんで、
うん、
はい、愛用してあの愛飲してます。
あのジンはやっぱりクラフトジンの全国的なブームできっかけで作られたんですか、
う
ん、
そうですね、結構あのまあ木の実とか、ね、ロクとかそのあたりが出だしてすぐぐらいに僕たち開発をしていて、
うん、
で結構まあタイミングとしては結構早かったので、うんうんうん、結構まあ今は輸出も、まあ、一時期は輸出もバンバンこう出てましたし、
うん、
で、まあ、和歌山らしいものを詰め込めるんで、まあ、小山木と、ね、まあ、柑橘とっていうようなそのボタニカル、う
ん、
で、まあ、地元らしさをこう表現できるっていうのが日本酒以外だと結構地元感って出せないんですけど、
うん、
まあ、そういうのを要は地元のボタニカルを使ってジンが開発できるので、うん、まあ、各都道府県で、うん、まあ、作れるようになってきたと、まあ、結構世界的にもやっぱりこうウイスキーが枯渇してきたの で、
ね、
まあ、そういうのもあってジンにこう置き換わってるっていうところもあるんですけど、
はい、あのその輸出先でいうとどの国が多く飲まれてるんですか。
今はですね、今はイタリア、
意外、
まあね、
イタリアですね、
ワインのイメージでしたもん、はい、イタリア
は、イタリアは結構ね、そういった専門のカクテルを作るやつらがいたりとか、結構こうバー文化がやっぱ定着していて、
ね、
まあ、もちろんワインもあるんですけども、そういったまあなんだろう、こうバーテンダーのモットプロっていうような人たちがゴロゴロいらっしゃって、
うん、
めっちゃみんなタトゥーが入ってるっていう、そんな感じなんですけど、めちゃくちゃこういじるというような感じの人たちですね。あ、そうなんですね。
でもまあワインは食事の時で2軒目とかだとみんなそういうの飲んでますよね。
そうですね、
はい、カクテル飲んでますね。
世界でまあ蒸留酒は飲まれるので、まあ、本当にこうイタリアもそうですし、香港とかも、あとまあオーストラリアとかも、まあ輸出は結構いろんな各地に結構出てるので、
ね、
どちらかというとこうジャパニーズウイスキーが世界的に評価されたっていう延長で、やっぱりジンの評価もやっぱ世界的には上がってるようですね。
和歌山の味が世界に広がってるんですね。
すごいよね、
本当にすごい。しょっちゅう海外に、ね、行ってらっしゃいますよね。
そうですね、コロナ前は月1ぐらい海外に行って。やっ
ぱどこが多いんですか。それは
今、はい、
その文化とか先ほどおっしゃられたようなそういうバーでのそのお酒の飲まれ方とかを見るようなマーケティング的な角度なのか、そういう何ですかね、こう畑を見たりとか蒸留所を見たりとか、なんかそういうまあ工場というか生産的なあの背景を見るんですか、どちらですか。
今はですね、あの、まあ、今までまあコロナ禍で行けてないんですけど、
はい、
やっぱりこうリテールだったりとかショップにまず売ると、うん、まあ、飲食店さんに売るっていうところがこうベースになるので、うん、まあ、いろんな国をまず知って、
はい、
まあ、郷土というか文化を知りながら営業をしているっていうようなところですね。やっぱりこうお酒を輸出するってすごくこう重い瓶だしっていうのがあるんで、
あ、
まあ、ゆくゆくはやっぱ現地で作るだったりとか、そういったことも考えていかなきゃいけなくて、まあ、ワイナリーとかそういったところと何かできないかだったりとか、そういったこともこう将来考えていきたいなっていうふうには思います。
なるほどですね。
いやだって、ま、あのそのそれこそ僕らがまたよく会った頃って、はい、まだそんなに海外です、うん、そんなに今ほどやってなかったよね。
そうですね、あの、うん、僕たちが行き出したのが9年前とかそんぐらいなんで、
ね、なんか僕、はい、その頃は中野区なんか梅酒のなんか普及活動みたいなのにものすごい躍起になってるような、
う
ん、
そうです
ね、イメージがあって、
ちょうど日本酒の当時をやってで、
ね、
で JC も僕全然行けなかったっていう
年あったもんね。
理由がやっぱりこう、うんうん、作りもやって商品開発をやってたんで、
あの頃多分 まあ、梅酒はもともとね中野 BC さんはずっと梅酒割と人気だったけど、はい、なんかそれをなんか新しい切り口で売るんやみたいなことをやり始めてて、
梅酒の種類もすごい多いですよね。
そうそう、そういうのは40種類ぐらいあって、多分定蔵さんとお会いした時は10種類ぐらいしかなかったんですけど、もうバンバン出してったっていう時代でした
ね、 ね、うん、気がついたらこんなねいろんな種類 の、 その梅酒以外のお酒も出されて、うん、ね、あの古いあの焼酎復活させたりとか、僕も遠目にこう見てたら、わ頑張ってはるわと思って、気がついたらそんな世界にも打って出てはって、すごいな。
今でもその全体 の、 その商品 の、 この梅酒の割合ってどのぐらいなんですか。やっぱり梅酒がメインですか。
うん、そうですね、あの僕戻ってきた時は日本酒が6割ぐらい、お酒 の、 この僕たちの売上構成比でいうと、はい、それがもう今やもう梅酒が完全に抜いてますし、まあ、ジンっていうのも一つのこう基軸になってきてますし、
うん、あ、そうなんです。
だからその分まあ日本酒はまあやっぱりこう時代とともにこうちょっと減少しているっていうのはあるので、まあその減ってきてる分を梅酒しかり新しいジンだったりってまあカバーしてるっていうような、そんな感じになってますね。うん、
時代とともにね、
はい、
はあ。中野さん今帰ってきたっておっしゃられましたけど、和歌山からどこかに行かれてたんですか。
高校からですね、あの東京に行ってて、
うん、
で高校大学大学院で宝酒造っていうところでこう修行させていただいてたんですけど、うんうん、まあ、それで東京で15年ぐらいですかね、まあ、いて、それで戻ってきた時に定蔵さんとお会いしたっていう。
あ、そうですか。じゃあ、お酒を作るところから当時からあの学ばれてというか、まあ、宝酒造で、
そうですね、あの酒造りを学ばしてもらって、伏見の方でこう酒造りを勉強させていただいて、で、まあ、自分とこでも酒造りに励みましたし、
うん、へえ、そうですか。じゃあ青春時代はむしろ東京の方が思い出が多かったりするんですか。
東京の方が多いですね。まあ、今やですけどもずっと東京の友達の方が多かったんで、もうちょこちょこ東京行かんと寂しいみたいなそんな感じが続きましたけど、ね、今もね和歌山の方が長いですから、はい、
そっか。あのこのスナックは思い出の曲を流すことができるんですが、
はい、
唐突ですか、何かリクエストありますか。
ですね、思い出というと、まあ、ヌジャベスがすごくこう、うん、ジャジーヒップホップというか、
うん、
そういったジャンルが僕すごい好き で、 でヌジャベスがまあ先駆者的な感じですよね。
そうなんです ね、 ね、
懐かしいですよね。
ジャズとヒップホップの融合ですか、
はい、
じゃあヌジャベスお聞きしましょう。なんていう曲を。
ヌジャベスのですね、フェザーという曲です。
わあ、もうなんかお酒をいただきたくなるような素敵な曲です ね、
飲んでね、いいです。
そのことばっかり言ってません、なん
か分かりました、
うん、とりあえず飲もうとしてる
ね、飲もうとしてる ね、 ね、意欲は感じますよ ね、
う
ん、
う
ん、
今日ね
一早くね
中野さんがいいお酒を持ってきてくださったんですよ。
あ、 ありがとうございます。
はい、ご紹介いただけますか。
はい、純米酒の紀ノ国屋文左衛門の、これがまあ去年から出してる新酒ですね。出来たてのお酒です。なのでフレッシュな香りと、結構こう綺麗な渋みっていうんですかね、そういうのがこうあるかなと思います。
へー、ではおとそ、
おとそですね、
ですね、はい、乾杯しましょうか。
はい、
はいはい、ではいただきます。
いただきます。
あ、本当に
華やかな、ね、香りが広がりますね。美味しい、
うん、スッとしてますね。
スッと結構ね、あの辛口には仕上がってるので、うん、結構あの、まあ、おせちとか、うん、そういったちょっと濃いものでもこうスッと流してくれるような味わいに仕上がってます。
ごくごく飲めそう、
ね、今年の正月欲しかった
本当ですね。まだまだ3日なんで、
そうですね、
大丈夫ですよ。
おせちの残りとじゃあ一緒にちょっと、うん、
いやー、美味しいお酒。苦味というのは新酒ならではなんですか。
新酒ならではですね、うん、でこの酒僕は半年後までこう冷蔵庫で寝かすと、その渋みがマスキングというか、うん、ちょっとこう旨味に変わっていくんで、うん、よりこう飲みやすくなっていくなっていう風に、今年のね出来は僕はめちゃくちゃ一番好きで、
毎年違うんですね。
毎年違います。
生き物ですね。
美味しいです、これ本当に、
ね、
本当
美味
しい、
本当に美味しい。
紀ノ国屋文左衛門、
半年間 持たないですね。きっ
とそこですね。持たないね。1ヶ月持たないでしょ、ね、
大量に買ってくれたら、
そうだね、
ちょこちょこ飲んでくれたら大丈夫です
。そうですね。いや、こちらはもう代表的な日本酒ですよね。
そうですね。
はい。うん。紀ノ国屋文在。
これは何年ぐらい前からある銘柄なんですか。
何年ぐらい前ですかね。僕が戻ってきた頃の前からあるので。20年ぐらいやってるんですかね。20年ちょいやってると思います。
製法は変わらず。
製法は変わらず、そうですね、当時よりもこだわり、僕まあ日本酒の当時をやってた時代があるんですけど、その時にこう小仕込み小さく仕込んで、で今までまあ大きく仕込んでたので、なかなか温度管理だったりとか、こう世話ができなかったんですけど、それをこうちっちゃく仕込むことによって、よりこう目的とするお酒の味に近づけれるんですね。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、そういうこう製法になったので、まあ、当時とはまたちょっと違うんですけども、
その時にこう一番こう目的の味っていうことで、目的、ここに合わせたいっていう目的、なんか例えばドライにしたいとか、はい、後味すっきりしたいとか何かあったんですか。
そうですね、当時は僕の日本酒のこうイメージはですね、米のうまみを感じれる酒を作りたくて、ずっとこう私たちのこう酒、結構和歌山も甘みのある日本酒の方が多いんですね、でそれの中でもやっぱりこうちゃんとした米の味っていうんですかね、そういうのをこう感じれるようなこう酒にしていこうっていうふうには思ってまして、ただまあ今お飲みいただいてるのってちょっとこう辛口だと思うんですけど、今まあ当時4年前ぐらいからですかね、こう来ていただいている当時が究極の食中酒を目指そうということで、少しこうドライというか、こう辛口の酒には仕上がってるかなというふうに思います。
でも辛口だけど、確かに辛口だけど、割となんか旨味も強くあって、
なんか入った時にふわっとこう旨味が広がる、
ね、僕あんまり辛口の酒って普段あんまり好きじゃなくて、なんかこう平べったい感じがするけど、
ね、
これはすごい
ペラペラの酒が多いです、
ね、厚みがすごいあるというか、確かに言う通りご飯と一緒に食べたい、飲みたいお酒ですよね。さすがすごいな。
さすがです。
鍋とか
ね、
あ
いいですね、
いいですね。
坂田君だって、あの日本酒はなんか食事と一緒の時は飲むっていうのを2回ぐらい言ってたから、
ね、これまでね
そういうことでまさにね、これはね、
そう、先日のね、あの収録の後の、まあ打ち上げというか、僕らあの打ち上げとかこつけていつも、まあ飲みに行くんですよ、ご飯食事行くんですけど、そう中野さんのね、日本酒で、
いっぱい飲むね、乾杯したんですよね。
ありがとうございます。
中野さんも普段からよく召し上がりますか、お酒は。
普段からもう毎日日本酒です。僕は
日本酒ですか、
はい。
でも毎日日本酒の割にはシュッとされてますね。
いや、シュッとしてない、ボテッとしてます。あの、まあ、自転車とかいろいろ、
あ、そう、自転車とか
もやりますけど、
多趣味でね、中野さん。
そう、日本酒を毎日いただくと太るんじゃないかっていう、
あ、持論をね、持たれてましたね、坂田さん。
だから本当になんか気に入った気に入ったというか、合う食事の時だけに日本酒をいただこうと、
贅沢品だと
そうそう思ってるんですけど、
ね、わかります。でもその分太っても何か運動すりゃいいじゃんっていう、
そうですね、
はい、こんな感じでこう体を動かしながらバンバン食べて、バンバン、
まあそれはきっとね、
それは健康的、
一番健康的、
まあちょっとね、年取るとね、
そうだね、
落ちにくいっていうの
はね、そこはすごいすごいあるけどね。
なるほど、そうですか。
なんか松本さん、いいお酒が進むような曲を、
お酒が進むような曲というかね、
選曲してください。
ちょっとお正月なんで、ちょっと僕聞きたい曲があって、
いいですね、
あの堀米隆さん、
はい、
キリンジのね、
はい、
これお兄さんの方ですね、ご大好きな、はい、の冬来たりなばっていう曲があるんですけども、これ珍しいその、お正月の光景を歌った曲で、
あ、また違った角度から歌った曲ですね、
はい、はい、それを聞きたいと思います。
いいですね、行ってみましょう、はい、いやもう本当美味しくて止まりませんね、新酒美味しい、私昔から疑問に思ってたことがあるんですけど、
はい、
新酒っていうのはあの元々作る日本酒の早摘み、早く瓶に詰めるだけなのか、新酒用に一つこう樽があって作られるのか、どうなんですか。そう
そう、日本酒って寒い時期しか、まあ、仕込まなくて、で、まあ、その寒い時期のスタートに 大体まあ新酒を持ってくると、うん、まあこの時期というか、うん、去年の11月とか12月ぐらいに、うんうん、まあニューのお乳の日本酒がこう出来上がると、うん、フレッシュなままのこう日本酒を出されることが多いですね。
うん、じゃあそれ用に、
まあ、そうですね、それ用に仕込んでますね、
はい、うん、寒い時期に出来たてが飲めるように時期を計算して作られる、そうですね、
はい、ね、これでまたちょっと知ったができるようにな
りますね、うん、できますね、ヌーボーってことですよね、
ボージョレ・ヌーボー的なことっていう、ね、はい、ですよね、
そうですね、
じゃあこれを、まあ、あの基準に今年の酒造りどうしようみたいな、
そうですね、 それでこう味、まあ、米の具合が分かるんで、まあ、こっからまあ、大体4月5月ぐらいまで日本酒作りを、うん、まあ、これを基準にこうやっていくっていう感じになってますね。
なるほど。その新酒の解禁日みたいなのはなんかこうボジョレ・ヌーボーだとなんかなんとなく、
そうですね、日が決まってます
ね、日が決まってて ね、なんかなんかこう盛り上がってる風な感じもあるじゃないですか。日本酒の新酒はそういうのないんですか？
日本酒はもう各蔵さんで新酒が出るのがまちまちですね、
うん、ああそうですか、はい、なんかね揃ってたらね分かりやすくてね、
確かに
ね、うん、飲み比べとかね、
イベント時も盛り上がりそう
だね、したいしたいイベント、
いやいや飲みたいだけじゃないですか
いやもっともっとお話を伺いたいです ね、
ね、本当に、
また次週もお越しいただけますか？
はい、お願いします。
やったー、またお待ちしています、はい、本日のゲストは中野 BC 株式会社代表取締役社長の中野浩二さんでした。ありがとうございました。